今日メッセージを取り継ぐということで、すごく緊張しながら立っていますけれども、実はですね、前回メッセージした時に自分に不安が来て、次の週先生にダメです、もうやめさせてくださいということを言ったんですけども、上からの命令は違いましたね。 NO でした。あ、これはもう一生語り続けなあかんなというふうな思いが来て、今ここに立っています。今日は私にの中に入ってきたテーマとなった曲をまず一回皆さんに紹介して、そこから始めていきたいと思います。
この世に示すため。
は札幌のクリスチャングループというところの我ら神の民という CD の中に入っている一曲です。これはかなり前の曲なんですけれども、多分子供たちが小学校ぐらいの時に、私キャンプに行って何やかんや車の中でこれをかけながら、元気がない時にはこれを必ず聴いて盛り上げるというような、この歌大好きだったんですね。田舎帰る時も車の中ではこれをかけながら走ってたというのを記憶しています。子供たちも家族みんなこの歌は知ってますけれども、この中にありました集められた私たちは民ということで、今日のテーマは選ばれし者というテーマで語りたいと思います。私たちここにいること自体が奇跡であって、選ばれているというふうに皆さん思ってください。今日の御言葉、皆さんでお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書15章の16節ですね。1,2 のあなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名って父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。もう一箇所開きたいと思います。次はコリント第一の手紙1章27節から29節です。いいでしょうか。はい。それなのに神は死者を辱めるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを辱めるためにこの世の弱いものを選び、有力なものを無力なものにするためにこの世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち亡きに等しいものをあえて選ばれたのである。それはどんな人間でも神の御前に誇ることがないためであるという御言葉があります。ここにも何回も私があなた方を選んだというふうに書いてありますけれども、では皆さん、日本の今の人口2015年現在でいうとどれぐらいいてると思いますか。1億2710万と、2015年の人口の統計ではそれぐらい、1億3000万ほどの人たちがこの日本の中にいてるんですよね。ではその中のクリスチャン人口どれぐらいだと言われてますか。約 1% だろうというふうに言われています。 1% というと130万ですよね。それぐらいのクリスチャンしかいないというふうに、調査の結果、正しいかどうかは分かりませんが、推測ではそれぐらいだというふうに言われています。私たちはクリスチャンの中に一人というふうになりますよね。ほんま限られた人数のクリスチャン、外国はいっぱいクリスチャンいるのに、日本人にはいろんな宣教師と人とか牧師がいるのに広がらないのか、不思議でたまりません。やっぱり日本は昔から矢をよろずの神といって、なんとかの神様とかなんかいろいろあるんですよね。で、一番多いのは仏教、これが日本では多くて 75%、 残り 19%、 20何%が神道と言われるいろんな神様、その中にクリスチャンが含まれているかと思いますけれども、もっと調べてみました。日本の人口の10代の何割がキリスト教の信者になっていると思いますか。約 7% がキリスト教に入っているというふうにデータが出ています。で、多くの若い人の日本人が失望しているというふうな話が出ています。日本人の多くは死後の世界はあるって信じてるんですよね。にもかかわらず永遠に続く希望というのを持っていないというふうな話が、調べたデータからは入ってます。ここで最も言いたいのは、10代の若者は人生に対して悲観的になっていますと。悲観的な見方、10代の 85% の若者がなぜ自分がこの世に存在しているのかわからないって答えてます。日本人ですよ。じゃあアメリカでは10代の人たちはどう答えてるかっていうと、そういうふうに答えた人は 22%。ものすごく日本人が悲観的、この世に存在している理由がわからないとか、そういうふうに悩んでるんですよね。さまよってるんですよ。 また質問があって、その中に自分がこの世に存在する理由をいつも考えて模索している人が何人いるか。アメリカの人は存在する理由を一生懸命考えている人、わからないでも答えを探そうとしている人、何割ぐらいいるかというと約 76% だそうです。日本人はわずか 13% というふうなデータになってます。でもう一つ、生まれなければよかったと思う10代、アメリカでは 3%、 日本は 11% というふうなデータです。データデータばっかし言ってバレなんですけども、私が若い世代の10代20代になりかけの頃っていうのは、振り返ってみたらどうせ死ぬのになんで生まれてくるんだろうと疑問に思っていた時期がありました。生きる意味ないじゃん、何のために生きてくるんや、生きてる以上は楽しんで死にたいよねとかいうのは常に思ってました。その時に聖書に出会ったんですよ。一人の変なおばさんから声かけられて、あなたは神様を信じますかとかね、その一言で私は溢れられました。気になったんです。で最初にもらった聖書にそういう疑問をいっぱい僕聖書に書いて、なんでやなんでやと博士にいっぱい引いてるんですよね。でもその中の一つ一つに多分聖書の中から答えが見つかったんだと思う。いくら教会から離れようとしても離れることができなかった、神様に捉えられてたというふうに確信しています。裏を返せば、先ほど言いました生まれなければよかったとか思う人が日本人の若者には 11% いる、それと存在する価値理由を模索している人が 76% いるっていう、アメリカの人に対してわずか日本人は 13%、 いかに飢え渇いているか、自分の存在価値が分からずに何をどうしていいか分からんから、みんな飢え渇いてるんですよ。その飢え渇いて自分を潤してくれるものが何かが分からない状態。でも今が福音を伝える大きなチャンスの時だと思います。借り入れの時は迫っていると神様から教えられています。証が入りますけれども、私も教会に行き始めていやいやながらしばらくは続いていました。辞めたいと思っても神様が離れたら不安になってくるんですよね。その頃私の同僚も同じように教会に来てクリスチャンになりました。その子は同期だったんですけども、最初会社に入った頃は同じ部屋で6畳1間で2人で強制的に住まわされて時を過ごしました。同じように教会に行って彼も子供ができ家庭を築き仕事も優秀でした。入った頃 QC とかね、企業ではあるんですよ、クオリティコントロールの発表とかプレゼンテーションみたいなのがあって、彼はそれで優勝して、10代の頃洋上大学という船で世界を回って勉強をさせてくれるっていう、それにも賞を取っていったことがあるんですけども、彼は班長にもらって順風満帆の出世頭だなっていうふうな同期の中でも見てたんですけれども、彼はクリスチャンになって教会には来てました。でも最後はですね、僕の部下として一緒に仕事をしてたんですけれども、結果自ら命を絶ったというふうな私の苦い思いがあります。彼と僕の違いは何だったんだと思った時に、それは単純です。神様につながっていたかつながってないか、ただそれだけなんです。彼は同僚である僕にも悩みは言いませんでした。おそらく家族にも相談する家族が成り立たなかったんだと。同じように僕以外の同僚にも相談することもなかった。本当は真っ先に相談しなければならない神様に、神様を一番知っている自分が神様につながらなかった、自らそれを切り捨てた、これが大きな僕と彼の違いだと。いかに神様につながっていることが大事かということが分かってもらえると思います。神様を知ってたらそんなことは絶対にありえない。せっかく選ばれたのにもったいないですよね。だから私たちは選ばれた理由が何なのか、もう一度みんなで思いを共有したい、そういうふうに思います。私たちは選ばれた理由、これはやっぱりエルサレムとユダヤとサマリアの全土まで地の果てまで主の証人となるためですというふうに神様は言われてますよね。 そのために私たちは選ばれました。福音を述べ伝えなきゃいけないんです。これが私たちに与えられた神様の使命、これが役割だというふうに思います。これが人生を分ける大きな違いです。神様と絶対つながっていれば、神様は助けてくださる、いつも強くしてくださるのは神様です。もう2つほど御言葉を読みましょう。1つはマタイの7章13節それとルカの13章23から22です。まずマタイから、せーの。狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い、そしてそこから入っていくものが多い。じゃあもう一箇所、ルカですね。するとある人がイエスに、主よ、救われる人は少ないのですかと尋ねた。そこでイエスは人々に向かって言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。自立入ろうとしても入れない人が多いのだから。アメン。これをリビングバイブルで見てみると分かりやすく書いてあります。マタイのところでいきますと、狭い門を通らなければ天国には入れません。人を滅びに導く道は広く、大勢の人がその楽な道を進み、広い門から入っていきます。しかし命に至る門は小さく、その道は狭いので、ほんのわずかな人しか見つけることができません。そのわずかな人握りというのが私たちです。私たちは神様の入る門を知っています。扉を知っています。このことを感謝と思わなければなりません。アメンでしょうか。もう一箇所、ルカですね。ある人がイエスに救われる人は少ないのでしょうかと尋ねました。イエスはお答えになりました。天国への戸は狭いのです。できる限りの努力をしてそこから入りなさい。よく言っておきますが、入ろうとしても入れない人が大勢いるのですと。残念ながら私の同僚はこの戸を見出せなかった。悲しいところなんですけれども、私たちは神様から選ばれたものです。選ばれてここに来ているんです。福音を述べ伝える使命を担っていて、私たちは勇士なんですね。自分が弱いものでも神様は必ず強くしてくださる。それには神につながり続けること、神の武具を身につけて進んでいきましょう。最後に神の武具、最初に歌がありましたけれども、頭の中に残っている人いるでしょうか。神の武具を身につけよ。神の武具いくつかありますよね。みんな目を合わせてくるな。はい、一つは真理の帯、二つは正義の胸当て、三つ目は福音の備え、四つは信仰の盾、五つは救いの兜、最後御霊の剣。私たちは御言葉を、剣を持っています。何に対しても恐れることはありません。私たちはクリスチャンとなったことを誇りに思いましょう。そして神様の福音を述べ伝えましょう。祈らせていただきます。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もこうしてあなたご自身がこのところにおいてメッセージを取り付いてくださったことを心からありがとうございます。私たちはあなたに選ばれ、そして用いられる使命をそれぞれ持っております。どうか一人一人のタラントを大きく大きく用いて、その人に合った大きな役割を果たすことができますように。主よ、あなたの御心の通りになりますように、私たち一人一人を主よ一つとして用いてくださいますように心からお願いいたします。この教会がもっともっと大きく大きく発展しますように、祝福されますように、すべてをあなたにお委ねし、尊きイエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。
イエス様が昇天をされるその時でしたよね。人々はイエス様を中心にして集まっていました。そしてエルサレムを復興するのはいつですか、いつあなたが王としてこの国を治められますか、ローマの支配下から解放されて、いつ私たちのユダヤ人というその国を立て上げることができるんですか、いつなんですか。そのように語っている時にイエス様は天に上げられました。一度想像していただきたいんですけれど、目の前にいるイエス様が、しかもよみがえったイエス様が 天に上げられていくその姿を間近に見た時の私たちの心境は一体どのようなものでしょうか。どんなに落ち着き払っている人であったとしてもですね、登っていかれるねイエス様というような人はまずいないと思いますよ。目の前の肉体を持っておられるイエス様が天に上げられていく、それも高く高く上げられていって、その時には御使いも一緒に来てですね、ものすごい状態で上げられていくその姿を見た時に、私たちは興奮してもうエキサイトしてですね、うわなんということだ、なんということを見てしまったんだろうと言ってですね、気持ちとしては最高潮、絶好調、最高の状態だと思います。今こそイエス様が昇天されて蘇って再び来られるということをですね、述べ伝えなくてはいけない、そのように思ったことでしょう。今がその時だって。なぜならば今私たちの気持ちは興奮していて、目の当たりにして、今語らずしていつ語るんですかというような状態でした。でもイエス様は語られました。あなた方はエルサレムに留まっていなさい。今出て行ってはいけないよ。今福音を語ってはいけないよ。なぜ？彼らには十分な動機もありました。感動もありました。感情も伴っていました。でもイエス様は今はいけないと言われました。なぜ？聖霊があなた方に下るまで、聖霊を受けるまで、神の霊を受けるまで、あなた方はその場所を離れてはいけないと言われたんですよ。神の福音は語らなければなりません。でも私たちの思いや感情や理論だけでは福音を伝えることはできないんですよ。私たちを動かす動機、全ての力の源は聖霊によるものであるということを知らなくてはいけない。聖霊に満たされるとき、聖霊が必要な言葉を語らせてくださるでしょう。聖霊に満たされるとき、必要な人々と出会わせてくださるでしょう。聖霊に満たされるとき、私たちの行くべき道を主は開いてくださるでしょう。まして神の武具を身につけて歩んでいるその人の前には何ら恐れるものはないと言わなくてはいけない。皆さんが福音を語っているとき、主は共におられます。皆さんの中に、皆さんの内側に主は共にいてくださいます。聖霊様はイエス様と全く同じ別のお方、イエス様と出会いたい、イエス様と会いたい、イエス様と交わりたいと思っておられる方は、皆さんのうちにおられる聖霊様と親しい関係を持ってください。その聖霊様はイエス様と全く同じ別のお方ですから。意味わかります？わかりますよね。ここに聖書があります。マサも聖書を持っています。同じ聖書です。でもマサの聖書であり、私の聖書です。別のものです。でも書かれている内容は同じです。それと一緒です。イエス様は肉体を持ってこられた方です。聖霊様は霊の方です。でもその持っておられる品性、属性というのは全く同じお方です。私たちの内側に聖霊様がおられるということを知っていただきたいと思います。今日最初に三井さんが紹介してくださった曲を聴きながらですね、私も同じ御言葉を開いていました。エペソの手紙のですね、今三井さんが読んでくださったところですけれど、パウロの言葉です。最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立ち寄るために神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。それだから悪しき火に当たってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ち寄るために神の武具を身につけなさい。すなわち立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。また救いの兜をかぶり、 御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい。絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして産むことがなく、すべての生徒のために祈り続けなさい。パウロの遺言のような言葉です。最後に言います。いろんな言葉を語ってきたけれど、いろんな手紙を書いてきたけれど、いろんな思いを伝えてきたけれど、最後に言います。主にあって、その偉大な力によって強くなってください。私たちの強さはこの肉体にあるのではありません。私たちの強さは主にあるものだけが強くなることができます。悪魔の策略に対抗して立ち入るために神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉に対するものではないよって。真理の帯を腰に締め、帯とは何ですか？体の中心です。私たちのこの肉体を支える最も大事なところです。私たちを支える最も大事な部分は真理でなくてはならない、絶対に変わらないものです。真理というのは絶対に変わらないもの。私たちの中心になるべきところが、ふらふらふらふら変わるものであってはいけないんですよ。今日はこれ、明日はこれ、なんか今日はこんな気分、明日はこんな気分、ふらふらふらふらふらふらして、あの人いつもふらふらしてんな。真理とは永遠に変わらないものです。イエス様語られました。私が道であり真理であり命であるって。私たちの中心はどこまでもイエス・キリストであります。そのことをしっかりと知っていただきたい。正義の胸当てを胸につけなくてはいけない。私たちはいつも正義でいなくてはいけない。悪者ではなくて正義でいなくてはならない。これは意外と難しい。時々悪者に回ることの方が楽な時があります。でもいつも正義であるということは大事なことです。平和の福音の備えを足に履き、足に履くということはその人が進むべき方向性を示しています。その人は今どこに向かっているんですか？私たちはどこに向かっているんですか？どこを向かって歩もうとしているんですか？私たちの行くべきところは全て平和を探し求めて歩かなければならない。いや、正確に言うならば、私たちの行くところ行くところ平和でなくてはならないという意味です。私たちが本当に平和の福音の備えを履いているならば、私たちの行くところ行くところ平和が訪れるようになります。トラブルメーカーではなくてピースメーカーですから、私たちの行くところ行くところ平和の福音が訪れるようにと心から願います。その上に信仰の盾を手に取らなくてはいけない。信仰は大事です。よく信仰が薄いとか信仰が厚いとかっていう表現を使いますけれど、イエス様は何と言っておられるでしょうか？からし種一粒ほどの信仰があるならば、この山に向かって動きなさいというならば動くよって。信仰は強いとか弱いとか薄いとか厚いとかそういうものではなくて、信仰はあるかないかです。この盾が薄いということはないんですよ。矢が刺さってきたら意外とですね、突き破ってしまうとかですね、薄ーとかですね、そんなことはないんです。信仰があるかないかです。盾に効力があるかないかですよ。それによって悪しき者の放つ火の矢を消すことができます。救いの兜をかぶりなさいとは何ですか？私たちの考え思いが救いに基づいたものでなくてはならないということです。救われたもののように考えなさい。救われた神の子としての考えをしなさい。あなたは救われているということをもう一度知ってください。私はこんな罪を犯してしまいました、私は本当に救われているんでしょうかと言わないでください。 私たちは救われています。イエス・キリストを信じる者はどんなものであっても救われます。でも神の国においてどのような救いかはわからないけれど、でも私たちは救われています。救いの兜をしっかりとかぶらなくてはいけない。私たちのマインド、考えは救われた者としての考え方をしなくてはいけない。最後に御霊の剣、神の言葉を取りなさい。聖書を読んでいなかったら御霊の剣がないんです。剣を出したくても聖書を読んでないし、出してみたら細っていうようなそんな剣やったらですね、どうするフェンシングみたいな、そんな剣やったらですね、えら細いなみたいな、もうそんな剣やったら戦えないんですよ。爪楊枝みたいな、どうしますか。私たちはもろ刃の剣で、こっちでもあっちでも切れるようなですね、すごい剣を持っていなくてはいけないんです。御言葉を備える、御言葉の剣を振るうのはクリスチャンに対してではありませんよ。皆さん、時々御言葉の剣をクリスチャンに対してですね、ビシャーとする人おりますけれど、そうじゃない。御言葉の剣は敵に対して、悪魔に対してその剣を振るわなくてはならない。そして絶えずどんな時でも御霊によって祈って、全ての聖徒のために祈ってください。私たちは批判し合うものではありません。祈り合うものです。取りなしていくものです。完全な人は一人もいません。みんな賭けだらけの私たちです。今日の賛美の中にあったように賭けだらけです。だからこそ私たちは祈りましょう。この人の賭けが見えたら、ああその賭けが神の霊によって覆われるように祈りましょう。この人の欠点が見えたら、ああこの人、ここの部分がもっと良くなったら素晴らしい人になるのにな、祈りましょう。全ての生徒のために祈りましょう。そして聖霊に満たされて福音を携えて出ていくものでありたい。今日三井さんがメッセージを語ってくださったように、教会にとどまることだけがクリスチャンの使命ではありません。三井さんは一貫して語っておられます。福音を伝えなくてはいけないということ、その御言葉を聞くだけではなくて聞いて行っていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。聖書の中には年配者の人の言葉は聞かなくてはならないとありますよ。水井さんの言葉を聞かなくてはなりません。水井さんを通して語られた神の言葉を聞かなくてはいけない。今日たまたま語られた言葉ではありません。私たちが聞くべき次のステージに行く、その時に聞かなくてはならない大切な御言葉であります。今日そのことを覚えてくださって、どの時であっても、時が良くても悪くても福音を述べ伝えることもできる、そのような私たちであるようにと心から願うんですけれど、あるんでしょうか。